主イエスキリストの父なる神様、今日私たちをあなたの御前で祈るようにと、あなたに賛美を捧げるようにと、あなたが私たちを呼び集めてくださいました。今私たちは心を合わせて神様あなたに礼拝を捧げしています。神様、今私たちは静まって神様の語りかけに耳を傾けています。主よ、どうぞお語りください。神様の口から出る一つ一つの言葉によって私たちを生かしてください。神様を知らんぷりして生きるこの世界の声に、どうぞ私たちが決して惑わされることなく、あるいは調子を合わせてしまうことなく、一心にあなたに向かうことができますように。私たちをあなたから引き離すすべての声が今沈黙しますように。そしてどうぞ神様、私たちをすべての思い煩いや絡みつく罪から自由にしてくださって、神様のものとしてこの新しい1週間を歩ませてください。どうぞそのためにも今、神様あなたの御言葉をお聞かせください。主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。今日は旧約聖書エレミヤ書第17章14節から18節までを朗読いたします。エレミヤ書第17章の14節から18節までです。旧約聖書の1194ページ、エレミヤ書第17章14節から18節まで朗読いたします。私たちに語りかける神様の御言葉をお聞きください。エレミヤ書第17章14節から18節まで。主よ、私を癒してください。そうすれば私は癒されます。私を救ってください。そうすれば私は救われます。あなたこそ私の誉れだからです。ご覧ください、彼らは私に言います。主の言葉はどこにあるのか、さあそれを実現させてみようと。私はあなたに従う牧者であることから逃げたことはありません。病になる日を望んだこともありません。あなたはご存知です。私の唇から出るものはあなたの顔の前にあります。あなたが私の恐れとなりませんように。災いの日にはあなたこそ私の逃れ場です。私を迫害する者が恥じ入り、私は恥じ入ることのないようにしてください。彼らがおののき、私はおののくことのないようにしてください。彼らの上に災いの火を来させ、破れを倍にして彼らを打ち砕いてください。お待てです。預言者エレミヤの言葉、しかもエレミヤの祈りの言葉に今日私たちは耳を傾けています。エレミヤというこの預言者は、だいたい紀元前600年頃、その前後に活躍をした預言者です。現在のパレスチナ、今から2600年も前に中近東にいた人というふうに聞くと、随分自分から遠い存在だなというふうに 思われるかもしれませんけれども、しかし今日私たちが耳を傾けているこの聖書の言葉、この祈りの言葉そのものによく耳を澄ませてみると、あんまり私たちと変わるところがないなというふうにも思うかなというふうに思います。主よ、私を癒してください。そうすれば私は癒されます。私を救ってください。そうすれば私は救われます。この一人の信仰者はそのように言いました。そのように祈りました。主よ、神様、どうか私のことを癒してください。あなたが癒してくだされば私は癒されるんです。神様、どうか私のことを救ってください。あなたが救ってくださるなら私は必ず救われるんですから。神様の前に出てそうやって祈っているこの一人の信仰者の祈りの心は、私たちもよく知っている祈りの心ではないでしょうか。エレミアと私たちは確かに生きている時代も全然違うし、文化とか背景になっている歴史とか確かに違うことはたくさんあります。でも考えてみれば、同時代に生きている人だって違うところを探せばいくらでも違うところは出てきます。あるいは環境がすごく似てるかなというふうに思われるような家族の中だって一人一人考えていることとか直面している問題っていうのは全然違う。何に悩み、何を嘆き、どんな事情を抱えているのか、一人一人違う。しかし他方からすると、神様の前では、私たちが神様の前で救いを求めて祈るということは、どんな時代のどんな人であってもみんな同じなんではないでしょうか。神様、私を癒してください、私を救ってください。私たちは誰もがそう祈る。そして祈って神様に癒していただき、神様に救っていただいて、私たちの人生の旅路を誰もが歩んでいるんじゃないでしょうか。私たちは、神様どうか私のことを救ってください、神様救ってくださいって、そういうふうに祈る、そういう存在なのではないかというふうに思います。今日ですね、一つの祈りの言葉をご紹介しようと思って持ってきたんですけれども、アメリカの公民権運動でとても大事な働きをしたマーチン・ルーサー・キング・ジュニア牧師の祈りの言葉、コーヒーカップ状の祈りというふうに、後の人が題名をつけたようですけれども、そういう祈りが伝えられています。1956年、とても有名な私には夢があるとか、そういう演説とかをする何年もまだ前のこと、バスボイコット運動とかそういう運動が少しずつこう始まって、でキング自身の名前もいろんな人に知られるようになってっていうような時代、人種差別主義者の非常に大きな脅迫にさらされていたそうです、この時のキングは。でとってもそのことが怖かった。でこの1956年1月のある深夜、キングの自宅に脅迫電話がかかってきた。もうその電話を引き金にして、キング牧師の恐怖は飽和点に達して、一人食卓の上に突っ伏して彼は祈った。そういう祈りの言葉なんだそうです。こういうふうにこれはこの人は祈っています。主よ、私はここで正しいことをしようとしています。私はここで正しいと信じることのために立ち上がっているのです。しかし主よ、私は告白しなければなりません。私は弱いのです。私は倒れそうです。勇気を失いそうです。そして恐れています。 だが私は人々にこんな私を見せたくありません。なぜならもし彼らが私の弱い勇気を失っている姿を見るなら、彼らも弱くなってしまいます。人々は私に指導力を期待しています。だからもし私が力と勇気を失ったままで彼らの前に立つなら、彼らも倒れてしまいます。私はもう力の限界に来ています。もう何も残っていません。もう一人で立ち向かうことはできません。まあ、そういう祈りなんですけれども、でそうやって祈っている時にこの人にあることが起こった。そうやって祈っている時、彼は内なる声を聞いたって言うんです。正義のために立て、私は世の終わりまで共にいる。私は世の終わりまで共にいるっていうのは主イエスキリストの言葉ですね。その言葉を思い起こした。正義のために立て、主イエス様がそうやって私のことを励ましてくださっている。でそれから3日後、キング牧師の自宅に爆弾が投げ込まれたんだそうです。しかしもはやキングは恐れることがなかった、まあ、そのように伝えられています。でこのキング牧師という人もやっぱり祈るんですね。嘆きの中でうめくようにして、もう恐怖の中でもう本当に押しつぶされるようなところで、ギリギリのところで祈るんです。突っ伏して、私は弱い、倒れそう、勇気失ってしまいそう、そして恐れそうだ。もう私は力の限界に来てしまった。何も残っていない。一人で立ち向かうことはできません。しかしそうであるからこそ、私は世の終わりまであなたと共にいると言っていてくださる主イエスキリストと新しくもう一度出会い直した。そしてそうやって祈りの中でキリストと出会うことによって、この一人の信仰者は再び立つことができた。エレミアもキング牧師も恐怖だったり嘆きだったり、もう立つことができない、そういう弱さだったり、そういう中でしかし神に祈る、祈ることによってもう一度新しく神様の語りかけを聞いて、そこでもう一度立ち上がろうとしています。主よ、私を癒してください、そうすれば私は癒されます。私を救ってください、そうすれば私は救われます。これはエレミアだけではない、キング牧師だけではない、私たちの祈りなんじゃないでしょうか。私たちも同じように祈りながら毎日を過ごしているんじゃないでしょうか。祈りは神様にこうやって訴えたり、あるいは言葉にならないようなうめきであったり、そこで突っ伏したり、しかしそこで聖書の御言葉に耳を傾け静まり、そういう神様との対話なのだと思います。神様、どうか私を救ってください、私を癒してください、神様に訴える。そして神様のこの私に語りかけてくださるその言葉に耳を澄ませる。祈りってそういう神様との深い関わりの中での対話ということなのだと思います。今日私たちに与えられているこの聖書のエレミアの言葉、エレミアの祈りの言葉を見てみると、例えば14節のところにあなたこそというふうに書いてあるところがあります。あなたこそ、16節にもあなたはご存知です、あなたっていう認証代名詞が出てきています。あるいは17節のところにもあなた、あなたこそですね、あなたこそ私の逃れ場所ですっていうのもあなたこそ、この3つのあなたこそ私の誉れ、あなたはご存知、あなたこそ私の逃れ場、このところの表現をもともとの原文でヘブル語で見てみると、あなたっていう言葉をとっても強く強調する表現が使われています。まさにあなたこそ、最初と最後のところは日本語でもあなたこそってなっていて、 16節のところのあなたはご存知ですって、まあ、ちょっとあなたこすってしにくいからなんだと思いますけども、あなたはご存知ですって、まあ、でもここも少ししつこいようですけれども、あなたこそはご存知です、他ならぬあなたがご存知なんですって、まあ、そのぐらいのあなた、まあ、神様に向かうあなたっていう言葉を本当に強く表現をする言い回しを使っています。あるいは16節のところに、私はあなたに従う牧者であることからとか、18節でも、私は恥じることのないようにしてくださいとか、私はおののくことのないようにしてくださいっていう、この私っていう言葉もやっぱり同じように、私っていうことをとっても強い表現で表しています。この私は、この私の誉れはあなたです、この私は恥じることのないようにしてください、この私がおののくことのないようにしてください、あなたって本当に強く呼びかけ、そしてこの私、私をどうか神様捨てないでくださいって、もう本当に強く、本当に強い言葉であなたって神様のことを呼びかけて、そしてどうかこの私を、私のことを救ってくださいって本当に強く訴えかけている、まあ、祈りってそういう神様と私の本当に深い関わり、あなたってお呼びする相手ですし、あなたこそが私の救いなんです、どうかこの私のことを救ってくださいって、そういう神様との関わりの中で神様にぐっと向かって自分をさらけ出すような、いやそれどころか神様の前にしか、神様に祈ることにしか私の居場所はありませんというような、そんな思いをぶつけるっていうことが祈るっていうことなんじゃないでしょうか。このエレミアも、あるいは先ほどの金牧師の祈りも、やっぱりそういう祈りだったのだと思います。神様、あなたこそが私の救いなんです、どうかこの私を救ってください、神様私を捨てないでください。そしてそれこそが私たちの祈りそのものなんじゃないでしょうか。そこまで強くこの預言者エレミアっていう人は一体何を訴えて何を祈っていたのか、あるいは何がどういう事情があってこの人はそんな風に祈っていたのか、15節16節のところを見るとこういう風にこの人は祈っています。ご覧ください、彼らは私に言います、主の言葉はどこにあるのか、さあそれを実現させてみようと、私はあなたに従う牧者であることから逃げたことはありません、病になる日を望んだこともありません、あなたはご存知です、私の唇から出るものはあなたの顔の前にあります。この言葉には少し時代の背景があります。エレミアが生きていた時代というのはかなり厳しい時代でした。何が厳しいかっていうと、彼が生きていたのはユダっていう国、ユダ国っていう国でしたけれども、このユダ国がもうどんどんどんどん次第に悪くなっていって、まあ、坂道転げ落ちるようにして滅亡に向かっていってしまっているっていう時代でした。実際にエレミアの人生、まあ、かなり長い人生だったようですけれども、その晩年になかった頃、ユダの国は完全に滅亡してしまう、バビロンっていう国に滅ぼされて滅亡してしまうっていうふうになっていく、まあ、しかしこの祈りをしている頃っていうのはおそらくまだそんなにエレミア年取っている時代ではない、もっと若い時代ですから、滅亡してしまうというのから何十年か前、どんどんどんどん国は悪くなる一方だったんですね。周りの国のなんていうか覇権争いは激化していくし、あるいは国の中というのは不正があったりだとか、みんながこの弱い人を食い物にしたりだとか、あるいはそういう中で神ならぬものを神とするということを繰り返したりだとか、あるいは外国との関係というふうに言ったら、神様に頼る、神様を信じてこの時を生きていこうというよりも、そういう強い国々と軍事同盟を結ぶことによってこの難局を乗り切ろうということだけに躍起になったりだとか、まあ、そうやって坂道を転げ落ちるようにして国がどんどんどんどん悪くなっていってしまうという時代でしたけれども、多くの人はそれに気づかない、自分たちはこれで大丈夫だ、こういうふうにやっていったら、うまくやったらなんとかなるっていうふうにみんなが思っている時代というのがエレミアが生きていた時代でした。でもエレミアっていう人はしっかりと時代を見据えていたんですね。このままだと私たちはもう本当に滅んでしまう、やり直そう、どうやってやり直すのか、 悔い改めて神様のもとに帰ろう、神様のもとに帰って私たちを新しくやり直そう、このままじゃ滅んでしまう、そういうふうに訴えたけれども、誰もそれに耳を傾けようとはしない。でみんな言うんですね、主の言葉はどこにあるのか、さあそれを実現させてみようと。滅びるってお前言うけれども、そんなら滅びるっての見せてみろって。外国に滅ぼされるって言うけれども、じゃあそれやってみろよ。エレミアは、まあ、自分の生きている国であったりとか周りにいる人とかそういう人たちのことを愛しているからこそ、まあ、このままじゃいけないって訴えたわけですよね。私たちは生き方変えないといけない、神様のもとに帰ろうって訴えていたけれども、まあ、そういうことを聞くと、どの時代のどんな国の人でも大抵そうなんでしょう。お前俺たちのこと嫌いだからそんなこと言うんだろうって、まあ、反ユダ、そういう主義主張を持っているからそんな私たちの国に対して反対するようなこと言うんだろうって。だから私はあなたに従う牧者であることから逃げたことはありません。この牧者っていうのは人々のお世話をするとか、人々に向かって神様の言葉を語りかけるっていう意味ですね。そういう私に与えられた役割から逃げたことはないけれども、人々は言うな、自分たちのことを憎んでいるからこんなこと言うんだ、お前が言ってること本当に実現させてみろよ、できないだろう、何が神に言われただ、何が神に立ち返れた、俺たちはこのままでいいんだというふうに繰り返し人々から責められていたというのが、このユダという人の人生だったようです。このエレミア書で読んでいくと、そうやって神様と人との間で板挟みになるようにして苦しんでいるこの一人の信仰者の姿っていうのが、いろんなところに見えてくるのがこのエレミア書っていう書物であると思います。エレミア本当につらかったと思います。エレミアがこのままじゃいけない、私たちこのままじゃ破滅してしまうって訴えれば訴えるほど彼は孤立しました。正義を行おう、神様の前に立ち返ろう、そうやって心から心を込めて訴えるほどに、このままじゃいけないんだっていうほどに、どんどんどんどん彼は孤立して孤独になって、誰もますます耳を傾けてくれない。私はあなたに従う牧者であることから逃げたことはありません、病になる日を望んだこともありません。これ人々が病になれっていうふうに呪っていたことはないっていう、まあ、そういう意味なんだと思います。そんなこともしてこなかった、あなたはご存知です、私の唇から出るものはあなたの顔の前にあります。人々はそうやって自分のことを嘲笑うし、自分のことを憎むし、自分のことを本当にひどい目に遭わせるけれども、でも神様あなたはご存知です、あなただけは知っていてくださいます、あなたこそ私の救いなんです、神様どうか私のことを救ってくださいと彼は祈りました。神様の前にしか逃げるべき場所がない、神様のところにしか私の生きられる場所はないんだって、そうやって神様に強く訴えて祈って、神様に助けを求めて救いを求めて生きた一人の信仰者がここにいます。私は今日のこの礼拝のために与えられたこのエレミア書の御言葉、繰り返し繰り返し読みながら、強く一人の人の姿を思い起こします。かつて私たちのカンバーランド長老教会の姉妹教会である香港中海シーリン教会という教会の牧師でいらしたウィリアム・ヘン牧師のことです。2019年の香港の民主化運動の時に先頭に立っておられたお一人、しかし中国共産党政権の弾圧が激しくなる中、もはや香港にとどまることができなくなり、最初台湾に逃れ、その後スコットランドに移ってその場所で伝道して、しかし2021年にコロナのために亡くなりました。この2019年の香港の民主化運動の時ですけれども、街にたくさんの人が出て抗議活動している様子っていうのを私たちはニュースや何かで目にいたしましたけれども、 その時一つの歌が民主化運動している人々の、まあ、一つの象徴のような形で歌われていたそうです。 Sing Hallelujah to the Lord という歌、まあ、Sing Hallelujah to the Lord、 主に向かってハレルヤと歌え、主を褒めたたえよ、まあ、この歌詞が繰り返し繰り返しリフレインされていくっていう、まあ、そういう歌なんですけれども、その街に出ていたキリスト者ももちろんそうでしたけれども、キリスト者ではない人も一緒にそれを歌って抗議活動に立っていた。でこの2019年の時にこの歌が街で歌われるようになったっていうところに至るには、実は少し2014年に遡る出来事があったんだそうなんです。2014年にも、まあ、香港の民主化のための抗議活動っていうのが街で行われていたんですね。雨傘運動というふうに言われていますけれども、警察やなんかが催涙弾を民衆に対して打ち込んでいったっていう時に、民衆が雨傘を差してそれを遮っていたっていうところから雨傘運動というふうに呼ばれるようになりましたけれども、この時にもウィリアム先生はじめとしてたくさんの牧師たちが街に出て、それで迫り来る警察官を前にして Sing Hallelujah to the Lord 歌っていた。でもその時には人々の共感を得ることはできなかったんだそうなんです。デモ隊の中から賛美歌なんて歌うなら教会に戻れと、イエスやろうめっていうふうに言われて、まあ、嘲笑されて、なかなかこの街の人々と心を合わせることができなかったんだけれども、2019年の再び起こった民主化運動の中でデモの先頭に立ってこの歌を歌いながら、そして警察官たちはその時民衆が暴動を起こすっていうふうに信じ込んで、もう完全武装で警察官は出てきた、暴力を持って民衆を制圧しようっていうふうに暴力的な行為に出ようとしている警察官を前にして、牧師やキリスト者たちが Sing Hallelujah to the Lord って賛美歌を歌いながら、それに暴力ではない抵抗を示したというその姿が、民主化運動のために街に出ていた人々の心に伝わって、共にこの歌を歌いながら暴力ではなく手を取り合うことによって抗議活動を進めようという、まあ、そういう象徴的な歌として街で歌われていたんだそうです。暴力に対して賛美で立ち向かった、力に対して主を褒めたたえることによって抵抗したという出来事がこの時に起こった。先ほどね、エレミアの祈りの言葉ですけれども、14節のところにこういうふうに書いてありました。主よ、私を癒してください、そうすれば私は癒されます。私を救ってください、そうすれば私は救われます。あなたこそ私の誉れだからです。誉れってエレミア言います。誉れ、この誉れという言葉は、先ほどの香港で歌われていたハレルヤ、ハレルヤっていう言葉と同じ仲間の言葉で表現されています。ハレルヤって主を賛美しますっていう意味ですね。この誉れっていう言葉も元になっているのは賛美するという意味の言葉。あなたこそ私の誉れ、 Sing Hallelujah to the Lord、 主に向かってハレルヤ、主を賛美して歌え、同じ心がここで湧き起こっていたんじゃないでしょうか。エレミアはどんなに人々になじられ嘲笑られ、あるいは攻撃され迫害されても暴力を持って訴えることはしませんでした。確かにここでは神様、あの人たちが裁かれますようにっていうようなことを最後祈っていきますけれども、しかしそれは神にそうやって祈って神様に委ねたんです。自分が棒を手に取ったり石を手に取ったり握りしめたりして暴力に対して暴力で立ち向かうということを彼はしませんでした。むしろ神に、あなたにこそ誉れがありますように祈りながら立ち上がって神の言葉をなお語り続けた、そして祈り続けたんです。この2019年の民主化運動の時のことをウィリアム先生が生前述懐しながら、この時民主化運動に立ち上がった牧師たちは まあ、その時具体的に問題になっていたのは香港での逃亡犯条例だとか国家安全維持法、まあ、そういうものがこの時問題になっていましたけど、それにノーっていうふうに私たちが言う時に、まあ、ただ単にノーっていうふうに、まあ、政治的な意味で言うっていうことだけではなくて、信仰者としてキリスト者として私たちはこれどう考えていくのかっていうことを、まあ、いろんな教会の人たちが集まって考えて、で私たちキリスト者の最大公約数、それは祈りだって、一緒に祈ろうって、祈ることによって今この時私たちはするべきことをしていこうというふうにお考えになったことだったのもそうです。私たちは祈りでつながろうということを決断をした、憎しみによってではなくて、あるいは利害によってではなくて、祈りによって私たちは一つになる、そうやって主を賛美してその時代を生きた。神様癒してください、神様救ってください、そうやって共に祈る者たちがハレルヤって歌ったんです。主なる神こそが私たちの誉れ、この方こそが私たちを知っていてくださる、主なる神様こそが私たちの逃れ場でいてくださる、祈る私たちの声を必ず神様聞いてくださる。私たちは今私たちが生きているこの時代、暗闇に包まれた時代の中にあっても、命あふれる主イエスキリストの証人になるためにここに呼び集められました。救いがここにある、癒しはここにあるんだ、光がここにある、証言するために神様が私たちを呼び集めて一つの教会にして、私たちに祈りの言葉を与え、私たちの唇に賛美の歌を昇らせてくださっているのです。お祈りをいたします。主よ、私を癒してください、主よ私を救ってください、あなたこそ私の誉れ、私たちも同じようにあなたに祈り、あなたに賛美を捧げてこの時を歩んでおります。どうぞ私たちを救ってください、私たちを癒してください、賛美を捧げる私たちの唇のこの歌を、主よどうぞあなた様ご自身が聞き届けてください。神様、あなたの御前にある私たちをどうぞ御心に留めてください。私たちが今生きるこの時代にあって、この社会の中で生きる多くの人々に主イエスキリストの命の福音を届けることができますよう、私たちを証人とならせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。